ここはラジオの中にある架空のスナック、カムトゲザー。今夜も自由すぎる大人たちが集まって何やら盛り上がっていますね。レディオスナックカムトゲザー、この番組はクラブハウスとアーカイブ&スタイルの提供でお送りします。
いや今夜も寒い中ありがとうございます。
いや
乾杯しましょうか。
もうね、年の瀬、
ね、年の瀬ですね。忙しいと思いますが、
はい、
乾杯。
乾杯。
12月も残すところあと2週間、
はい、
あっという間です ね、
もう年々早いよね。
年々早い、
ね、いやお便りもねたくさんいただいてるんですよ、はい。11月から3週にわたってご出演いただいた香水さん、
はい、
シネマ203を主催している香水さんの映画の話についてもねたくさんいただいてま す、
すごい。
初めての方もくださってるんじゃないかなと思うんですけども、まずは我らがタコ長介さん、
はい、
11月27日にいただきましたね。映画の配給の仕事を見つけたきっかけや北部楽理町の映画の楽しみ方を聞けてすごく賢くなった回でした。
そうだっけ。
でも確かに知らない世界ではありますよね。
確かに、うん、ああやって配給の仕方とかね、
うんうん、
確かに、
ね、またアメリカまで行って映画を勉強されてというすごいスケールの大きいお話を3週にわたって聞けましたが、うん、みーちゃんさんもいただいています。はい、初めてメールしました、
う
ん、
ありがたいですね。
ブラクリ町に新しい映画館ができたのとできたこと、
うん、
今度機会があれば見に行きたくなりました。うん、子供の頃ブラクリ町には映画館がたくさんあり家族でよく見に行った思い出がありますが、いつの間にかブラクリ町は廃れシャッターが目立つようになり寂しい気持ちでいっぱいです。香水さんのようにブラクリ町を盛り上げてくださる方がたくさん現れるといいのですが、ね、今北ブラクリ町でいろんなイベントを、ね、
うん、
されてますしね。
うん、
そしてラジオネームマイチルジョーダンさんも、松本さん、坂田さん、宮古ママこんばんは。帰宅途中の車の中で時々聞いています。今年は谷村新司さんや大橋純子さん、菅、うん、さんなどアーティストが多く亡くなり、その時代の曲を聴いてきた自分としては寂しい限りです。
ですよ、ね、
ぜひ2023年に亡くなった歌手の特集をしてほしいですと11月末にいただいてます。
なるほど
ね。
モンタさんも、ね、亡くなったしね。
本当ね。
そうですね、
うん、
ちょうどその世代の方方ですよね。
ですよね、
うん、
そうですね。
私たち世代が、うんうん、寂しくなる ね、 ね、
そう、高橋幸宏さんも今年やったね。
そうだね、そうだよ、そうだよ。
まあね、仕方ないといえば仕方ないけど ね、 ね、本当に
そうなんですよ、そうなんですよ。でもまあね、ちょっとね、菅さんなんか特に割と若かったから、ね、
う
ん、
そうですよね、
びっくりするよね、
本当に本当に、
うん、うんうんうん、
そういう特集やります
思い出あるんじゃないですか、その当時の。
まあもちろんありますよ、いろいろ ね、
ね、
うん、ね、いろんなこと、
うん
うん、あと僕この間、
はい、
ブラクリ町の203、うん、
行ってきた。
香水さん、ついに
行ってきました、うん、はい、すごい良かった
ね、
うん、うん、でまっちゃんがすごいこうなんつうの、座り心地とか雰囲気良かったよとかって言ってたじゃん、うん、でそれ聞いて、うん、そうなんだろうなと思って行ったけど、うん、それ以上に良かった。
あ、そうなんや。
それすごい、う
ん、あのなんかすごいリラックス し、
うんうん、
するし、
期待を超えるあれだった、
期待を超えるあれでした ね、
ね、
でその遺灰は語るっていうイタリア映画だったんだけど、うん、なんかすごいこう映像が綺麗で、うん、なんとも言えない、なんていうんですかね、こうストーリーなんだけど、
うん、
やっぱ大人が分かる映画かな、
ね、本当だよね、
うん、でもなんか若い子に見てもらいたい、
うん、
なんかこの間話してて、うん、なんか高校生の時ストレンジャーザンパラダイス見てわけわからんかったみたいなことを言ってたのを、
うん、
なんか見てほしいなと思うような、でもやっぱりその香水さんじゃないと選ばない感じがするし、
うんうんうん、
そういうなんか人となりを感じるそういう場所があるっていうのは素晴らしいなと思う。
なるほどね、
うん、でなんか あの一緒に見てたというか、うん、あの来てたお客さん、うん、もう何回もいらしてるような、うんうん、僕と同世代のなんか映画好きの方がいらっしゃって、うんうん、香水さんと話したりとかしてて、
うんうんうん、あそうなんや、
うん、なんかすごい雰囲気良かった。
あそう、
うん、
また来たい。何人ぐらいいたのその日は。
その日はね、うん、結構早い時間に行ったんで、うんうん、まあ本当僕以外に 3,4 人とか、
あそんな感じだよね、
うん、あそんな多くはなかったけど、うん、
まあ、そもそもそんなたくさん入らない場所でもあるし、
ね、そうね、
うん、
いいよねでもあそこね本当に、
うん、でね、うん、その1階でもやってた。土日だけはその203と違って、
うん、
1階のあのスペース、
例のね、
うんうん、そこでもやってた
映画を。
映画
それは何やってたの。
それはね土日だけやる、たまにやってるとかっつって。
あ、そうだよ、
うん、それはなんか
違う映画をやってた。
そうそうそうそう。
あ、そうな、それ知らなかった。
コミュニティスペースみたいなところ
。そう、それは香水さんの主催じゃなくて。
うん、あ、そういうことね。うん、あ、でもいいね、うん、そういうのね。
いいですね。うん、北ブラクリ町面白い。
なんか結構人多かったですよ。
あ、そう。
そ、うん、そっちはそっちで。
へー、
うん、発見ありました。
いいな。
は
い、
私先月の朝ごはんの行ってきましたよ、
うん、あ本当ですか。へえ、ね、言ってたやつ。
そうそう、茶がゆとかいろんなね、そう、よかったですね。
あそう、
コーヒーをたまたま、うん、あの注文した時に、
うん、
あの濃いめかちょっと軽いめどっちがいいですか、うんうんうん、ってたまたま私が濃いめっておすすめのこちらでって言ったのと前に頼んだ人も同じだったんで、うん、一緒に2人分2杯分ドリップしてくれて、あるコーヒーショップの、
はい、
店員さんが。で、それをカップを同時にいただいて、
うん、
で、北ブラクリ町の真ん中にイートスペースを作ってるんですよ。木のテーブルとか並べてくれて、はい、そのイベントだけのために、はい、で、たまたま一緒に同じテーブルに座った人と話がこう美味しいですねなんて会話が弾んで話してるとその北ブラクリ町にずっと代々住んでて時計屋さんをされてる方で、
時計屋さん、
はい、やっぱりねそういう地元の方とこの今までの北ブラクリ町と今こういう活性化、そうこういう動きがあってっていうのを聞くのがすごく楽しかったです、
ね、発見があって、いい時間ですね、
これいいなと思って。普段絶対通りすがるだけだったら聞けないようなコミュニケーションが、その朝ごはんというもうつかむの間のコーヒー飲む間だけの会話なんですけど、
うん、
自然と美味しいですねから始まって、
うんうん、
それ喫茶店とかではそんなならないじゃないですか。
そうですね。
あのなんかオープンエアで同じイベントに来て、うんはいはい、たまたま同じタイミングで同じコーヒーを飲んでるから話が弾んで、
ね、
いやなんかいい時間だなって思いましたね。
贅沢です、贅沢、
うん、
飲み屋さんとかたまにね隣の人と話したりするけどね。
そうそう、飲み屋さんはね、ね、
そうやね、う
ん、その飲んでない状態でなかなかね、
う
ん、シラフで知らない人に話しかけるってなかなかないもんね。
そうそうそう、
まあ、ご時世的にも
ね。そうや、ね、そうそう、本当に本当に、
ね、うん、そう、変な男やと思われたら嫌だしね。
そういうのすごい警戒するよね。
警戒する、
確かにそういうご時世ですもんね、はい、今ね、
はい、本当にね、
とてもね、うん、豊かな時間を朝から過ごさせてもらいました。でその朝ごはんのイベントが10時までで、
うん、
で皆さん10時から1本目のシネマ203の映画に見るためにそそくさとこう、うん、
あ、いいね、
あの上に上がっていって1本目が始まるという、
ね、素晴らしいね。
そう、まあ、こんな時間の過ごし方したいなと思いました。
え、香水さんもいたんですか。その
場にいました。いらっしゃいました。うん、
なるほどね、
いいですね、
うん、行こうと思ってたけどてっきり忘れてて
そう、松本さんいらっしゃるからと思いながら
てっきり忘れてて、ね、夕方ぐらいに気づいて、あ、今日だったな、朝ごはんやな、でも無理やな、
遅い遅いさあもう一方メッセージ、
はい、
まさひこのいとこさんから
いただ
いてます。
そんなラジオネームにもなってるね
すみませんそのまんまですけど、
いつもすみません、
は
い、
今日は
レ
ディカムのお三方にプレゼントがあります。ガラスを溶かして作るトンボ玉です。うん、きっかけは海南駅前の一番街の手作り市体験コーナーでした。その後バーナーを購入したまに作っています。海南には磯野明子さんというトンボ玉の達人がいるのでぜひ検索してくださいと。
うん、
で海南は漆器や家庭用品日用品などが盛んです。本業の他にたわしのストラップを作っている会社などもありますということで、
うんうんうん、
手作りのトンボ玉ですか、うん、これは、
はいはい、僕ね、うん、前もいただいたことあるんで、
わ、え、これトンボ玉、 私も昔作ったことあるんですけど、
ね、
取材先で
これトンボ玉かどうかはちょっと僕も定かじゃないけど上手に作ってありますよ ね,
ねカエルの形、ね、
カエルのね
目のところ
がね、かわいい、
これなんか交通安全グッズみたいな、ね、無事に帰るみたいな、ね、
確かに多分ま
あそういう感じ、そういう感じの、うん、
ね、
はい、願
掛けもあるんじゃないですか ね,
ね、
いやーかわいいこれ、
しかもこれ携帯電話のストラップにつけるようになってるもうそういうのはないからねつかないからね携帯電話に
ないからね、
いやーありがとうございます、
あえてのでいい、
嬉しい、なんかかわいいね、
手足もついて
すごいよね、
ねえ、
うん、これほんまに上手よね、
絵付けしなきゃいけないもんね、
いやと思う、これこんな上手よくでき
た、あれいろんなガラスを足してってたまにするだけでも難しいのにこんな形にするなんてね、
ありがとうございます。
いえいえいえ、ありがとうございます。いただきます。準備
していただいてすいません。
そしてリクエストもいただいてます。
はい、
安倍康弘さんの曲です。先日 BS 朝日のシティポップスタジオに出ていましたが、めったにテレビに出られる方ではないです。横浜ゴムや日産などの CM ソング、その他のアーティストへコーラス参加など、その透明感のある歌声に聞き覚えのある方もいるかもしれません。1991年発売の8枚目のアルバム、天国は待ってくれるのラストナンバー、12月の雪をお願いしますと。寒い日が続きますがお体には気をつけてください。
なるほどね、はい、ちゃんとあれですね、自説もこうあって選曲していただいて、さすが坂田君のとこだけあって
もうヘビーリスナー
で、ねね、番組の趣旨をすごい理解していただいた上で、
ね、
ありがとうございます。
12月っぽい
しんみりした ね、
そうですね賑やかな12月もね、うん、ありますがしんみり ね、しんみり
しんみりするよね、うん、
1年振り返るしかないです ね、
今年は結構街が賑やかやね、
うん、いやすごいよもう、まあね、東京とかものすごいことになってる、
うん、そうですか、うん、もう完全復活って感じ、
完全復活、ね、いやもうものすごい、
ね、もう全力忘年会みたいな感じになってますね世の中
本当そう、
ね、今までね
あとイベントばっか
りね、もう、ね、ごめんねうちもあるんやけど
イベント多いよ本当に、う
ん、こんなでしたっけねコロナ前も、
いやそうでした、
うん、こんなやったよね、こんなタクシーも捕まらんかったしね、
うん、あそうですね、
こんな
体が慣れてないだけか、
そうあのちょっとねコロナのあの頃がちょっと懐かしいというかいう感じよね、あれはあれでよかったなみたいなし、
いややっぱり僕だとね、うん、やっぱフライトがものすごいもう満席で、
そうよね、
あのコロナの時もガラガラでいつでも取れて、
そうなんよ、油断してたら全然 ね、
そう
取られへん、
新幹線もそうですよ、
そうそうそう、本当に本当に
新幹線まで、
うん、本当に
週末とか無理よね、
難しい、本当に
大不便、
うんうん
ね、
ホテルも
ホテルはアホみたいな
高いし
高くなってる、
そもそもええとこ空いてないし ね、ええとこってその具合のいいとこはね、
うん、
でも極端に高い部屋か極端にダメなホテルやけど値段だけ一丁前以上に取ってるかしか空いてないみたいな感じなんで、ほんとそう、ね、
うん、
それは旅行客も多く来てるから
やっぱ海外の人多いのが一つと、うん、ね、やっぱ日本人の移動も多いやろうし、うん、前だからそのコロナ中とかで、うん、まあ、7000円ぐらいで泊まれたホテルが3万円とか言われるから、
うん、いやいや本当に、
ね、3万以上、
本当に本当に、
そうだからもうちょっとねその7000円泊まった、ね、の体が覚えてるから3万円って言われたらな、ね、どうやってこれ元取ったらいいかなって思うわほんまに、
うん、
だもう違う、もうね難しいよね、うん、
難しい、
でも出張は行かなきゃいけない
し、そうなんや、そうなん
や、お二人でねまた
何
一緒にされてました、
ああそっかそっか、学芸大学、
ね、学芸大学ね、うん、ああそうそうそう
そうそうそう、
あの時もホテル高かったんよ、
そうや、ね、
僕手弁当で行かせてもらったけど
すいませんすいませんそうだよね、
そうだよ、皆、ね、さんね東京であれけど
ちょっと出張も
長谷川さん日帰りで来てはったよね
あ長谷川さんも来られたんですか、
始発で来て終電みたいに帰らなかった、
うん、
そうそうそうそう、
ね、あでも楽しかったね、
楽しかった楽しかった、
なんか普段お会いすることないような感じの人だと僕も会えて、
うん、
ね、
そう、学芸大学のカフェで、うん、僕がちょっとプロジェクトやってるブランドがあって、うん、僕と長谷川さんか、
はい、
でそれで、まっちゃんのクラブハウスさんにお手伝いしてもらった、うん、そういうポップアップショップで、
うん、
で2日目がまっちゃんも来てくれて、
そうなんですね、
で打ち上げで赤坂で焼肉食って、
あそうだったね、あの焼肉屋さん美味し
かった美味しそう、赤坂の焼肉屋、うん、
美味しかったよね、
うん、美味しい、
うん、
なんか東京っぽくない焼肉屋さんやったな、
あまあ
東京っぽいのあれは大阪の焼肉の感じを僕はすごい、あの部位の
焼
肉
とか、はいはいはいはい、でもあの東京でも結構下町とか浅草の方とか、
うんうん、ああいう感じ、
ああいう感じ、上野の方とか多い、
あそうなんや、
うん、
焼肉に東も西もあるんですか、
なんかね東京ってやっぱりあのちょっとこうなんていうの、精肉というかさ、
うん、
綺麗なお肉を、
うん、
まあ、珍重する嫌いがあるし、
うんう
ん、なんかタレとかもなんか薄い醤油味のタレとか、
はいはいはいはい、
なんか何やったらこっちうちはもうあのわさびでどうぞとか、
うん、
そういうのが多い、関西はやっぱりあのちょっとこうフルーティーなこうね、
そうね、いわゆる甘くて、
うん、焼肉だでもそれをつけだれにしてこう、
はいはい、
関西は焼く感じやけど、うん、なんか全然違うよ
だから、うん、そうね、
意識したことなかった、
本当、
はい、
やっぱ大阪焼肉は僕は圧倒的に好きだけど、
僕も好き、
そうですか、
ね、やっぱり
やっぱり ね、
やっぱ地元感が、
出身もあるし
西だから、うん、
あとまあお米との、ね、うん、相性がね、
あ、まあそらそうですね、
もう全然ね、
僕もなんかね、あとねカッコつけた焼肉はダメ、
わかる、
意外、
嘘、
意外、
あ坂田君ね、
そう、う
ん、
特に
いや
言ってそうカッコつけた、
いや言ってるとは言ってると思うけど嫌なんやと思う、嫌やけど顔には出さずに言ってるよ
ね、でも自分からはいかない
ね、
わ
かるわかる、
うんうんうん、
だから僕もだからその赤坂で焼肉って聞いたから、
うん、
あ結構そういう感じかしらと思ったら、うん、意外とああいういい感じやったから、うん、びっくりした。
さすがね、うん、分かってらっしゃる、うん、
ぐしゃぐしゃとして ね、
うん、ね
美味しかった、
うん、美味しかった、う
ん、店員さんのあのあればよかった。
うん、あのチャキチャキと
したらねチャキチャキビキビ動いてくれはったんで、
チャキチャキ系、うん、
はい、
もう一曲なんか聞きましょうか。
僕じゃあちょっとねあのクリスマスも近いので、
うん、
ねキリンジの
出ました大好きキリンジ
定番ね、はい、定番定番、
キリンジのクリスマスソングを何か、
おーい、
女性が歌ってるんですね。
そうなんです。あのキリンジの、うん、弟さんが抜けた後って、
うんうんうん、
キリンジバンド編成になってて、
うん、
そう、でその時に女性メンバー2人入って、
うん、
でコトリンゴさんっていうシンガーソングライターの人と、うん、それからこの弓木エリノさん、
エリノさんかな、うん、
と2人が入って、うん、でまあ結構女性ボーカルの曲何曲か入って、その中のまあ 弓木さんの方のこれボーカルの曲で、
小野さんの曲も前ね、
この間そう
紹介してくれたね。
そうなんです、もうちょっと私物化してますけど、ね、ファン活動として、
ファン活動ね、
うん、はい、そうで、この曲、そのクリスマスソングを何かっていう曲なんですけど、うん、僕ライブ前見に行った時にこの曲紹介で、うん、なんでこのタイトルになったかっていう話をしてて、うん、なんかいいタイトルやん、クリスマスソングを何かって、うん、いいタイトルやなと僕思ってたら、うん、なんか最初そのアルバムの構想みたいな考えた時に、はいはい、ちょうどこれの発売がね、確か10月か11月だったんで、うん、クリスマスソング入れようよって話になったんで、うん、じゃあとりあえずクリスマスソングを何か一曲入れようって書いてあったのをそのままタイトルにした、
面白い、ね、うん、
そんな、
うん、でもまあ素直な感じがいいんだよね、そういうこねくり回して、
うん、そうよね、
なんか取ってつけたような感じの
題名、うん、でなんかそのクリスマスソングを何かっていうのがちょっとまあコピー的にもなんか、ね、ちょっとね、うん、なんかユーモアあるし、
いい、ね、
うん、上手につけはるなと思って、
なるほど、
そうすごい可愛い曲なんで、はい、
ぴったりですね、この時期に。
そうでしょう、
うん、はい、熱のこもった、
はい、
ファン活動、
はい、ファン活動嬉しいね、
さんにちょっと、ね、一度番組出てほしいな、和歌山でライブとかないかな、
ね、
いっぱい聞きたいことがあるんですよ、 あの曲のこれはどういう意味かとか、僕はこの曲はこう解釈してるけど合ってますかとか、すごい聞きたいことがあって、ファンレター書いてみようかな、
そうですよ、
ね、
そうそう、
意外とリアクションあるんじゃない、
う
ん、
かもわからんね、
うん、
ね、書いてみよう、ね、
それかイベントの仕事してる人にちょっと聞いてみてとか、
ああいい、
つながりありそうな人、
いいかも ね、
ね、
気持ち悪
いやいいと思う、
ほんま、
うん、いや嬉しいんじゃないですかね、ここまで好きで、いや
嬉しいと思
う、ラジオ番組で流してくれて
って、うん、そうですよね、本当やわ、
ファン活動、
ファン活動、
そうです、
すごいよ、
うん、うんうん、
そうしましょう、
はい、スケールの大きいファン活動ですよね、
じゃあちょっとそれを僕ちょっとやってみるわファンレターと、
うん、
あと何？
その
つてをたどっていって、
つてをたどって、
わかりました。
ね、あと
あとあれじゃない？今もう SNS とかやってる人だともうダイレクトメッセージでいいのかもしれない。
あ、
意外と
ダイレクトメッセージ、
うん。そうか、それもいいかも、
ね、うん。そういう時代かもしれない。
そうね。
うん、確かにね。
今宵も話は尽きませんね。皆さんもメッセージで参加してください。メールアドレス rs@wbs.co.jp レディオスナックの頭文字 rs@wbs.co.jp でお待ちしています。またツイッターアカウント rs カムトゥゲザーで番組の情報なども発信していますので、ぜひチェックしてください。レディオスナックカムトゥゲザー、この番組はクラブハウスとアーカイブ&スタイルの提供でお送りしました。